皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンクトークを楽しむホトゲ様の組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウママです。
はい
はい、
ということで、
うん、
皆さんいかがお過ごしですか。193回の駆け上がりラジオでございますけれども、
深夜番組になってきましたね。
まあ、深夜収録ですからね。
深夜収録ですからね。
収録ね。
深夜収録、言いにくいね。
深夜収録ですから。ちょっとね、テンションを落ち着き目でお送りしておりますけれども。
はい。
193回ですか。
懐かしいですね、はい、この時間帯に撮るっていうのは。なんか昔の初回とかね、これぐらいの時間で撮ってましたけどね、毎回。
あと、生放送の時はだいたいこのぐらいでしたね。
うん。
まあ、もうちょっと早い時もありましたけど。
うん。
まあ、ね。11月30日ですか。配信見ていくと。
そうですね。
しっかりね、寒くなりまして。あれ？
いや、ゆっくりだから、そのどこまでゆっくりになっていればいいのかなっていう。
これあの、あれですよ、多分、最初の、ホネストさんのオープニングの、ちょっとゆっくりさが、影響してる。
そう。
そうですか。
これ、すげえ引きずってますね、この。
まあね、そのゆっくりさんも、ちょっと、一回忘れていただいてですね、もう、だいぶ寒くなってきたわけですよ。
うん。
はい。
ね、東京も、だいぶ冷え込んでまいりまして、ただ、冷え込んでる日もあれば、あれ今日意外とまだいけるなみたいな、ちょっと暖かい日もあったりなんかしたあったりして。
まあ、日がね、照ってると。
そうなんですよね。
そう、昼間
普通に暑い。
暑い。うん、
普通にむしろ暑いくらい、
うん。朝晩は冷えるんですけど、昼間はちょっと、ああ、ちょっと暖かいかなみたいな感じのところもあって。
うん、絶好の風邪引き日和ですよね、こういうのね。
まあ、そうですね。乾燥とね、この寒暖の差っていうのはもう、はい、喉をやられますよね、皆さんね。
もう喉来てますし。
うん。
うん。あの、いろいろ乾燥してますね。なんか唇が乾燥しやすいですね、私は。
あ、カサカサしてますね。はい、ええ、
うん。
まあそんなこんなで、ぜひとも皆さん風邪にも気をつけていただきたいというところでございますけどね。
うん。
お便りの方なんですが、まあ、今回来ておりませんと。
はい。
まあ、いつね、あの、猫じゃさんから、初めて Gmail で送るので届くかどうかわからないけど、一応送ってみました、みたいな確認メールは届いてました。
まあ、届いていましたので、あの、Gmail の方をご利用くださいって、
はい。メールで、送っていただいても大丈夫です。
時間の使い方が贅沢ですね、また。
そう、
ね。不安だからね、Gmail で届くかどうかは。
うん。
そうですね。まあ、僕らこんな、ね、内容に関わらず、すべて読むというね。
まあ、今回のメールとしては読んでないけどね。
はい、あ、読んでないですね、確かに。そういうのが来ましたよっていう。
まあ、来てますよという。ネゴヤさん、ありがとうございます。
はい。
ですね、はい。まあね、お便りも、その他はなしということでございますので。
うん、
大量にじゃあ読み終えたところで。
さあ、
次行きますか、とか。
ボックスの中からね。
本編に、まあ、行こうかなというふうに思います、
ね。はい、おー、
う
ん、早い、いいテンションですね。いいテンション。はい、いいスピード感。
サクッといきますよ。はい、今回、かけるゼームズグリーンティーさんでございますが、
うん、
今回何をやっていただけるでしょうか。
まあ、流行語の候補が出ました、みたいなニュースが出ていたんで、
まあ、年末っぽい。
はい、そう、年末っぽいなっていうのと、あと、まあ、僕としては、あんまりこういうの取り上げないんですよ、今まで。流行りに乗っかったやつは、これはもう流行り物通信さんの仕事かな、みたいなね、っていうのがあるんで。
すげえ闇たらしく言
いましたけど。いやいや、だからその、住み分けみたいなね、ところがあるかなと。
しっかりしておこう。
はい。あるかもしれないと思ってやってたんですけども、まあ、かけらじりの3人で話すっていうだけでも、また多分、ハイムの通信簿さんとは違うね、流れが作れるんじゃないかなっていう、そういう思いも今回は感じたっていうかね、思いもあるので、まあ、取り上げてみようということで、まあ、流行語大賞の候補が出たんでね、まあ、それをちょっと我々は、多分知ってる言葉、知らない言葉、いろいろあると思うんで、まあ、それを見つつ、 つまみつつ、まあ今年を振り返っていく、いこうかなと。
まあまだあと1ヶ月は。
そう、1ヶ月ありますけれどもね。まあでももう振り返っていいぐらいのレベルの時期ですよ、これも。
そうですね。
うん、まあちょっとそれでね、うん、振り返ってみようと、はい。そういうコーナーにしたいと思います。はい。
わかりました。うん、後半井戸端をするママさんでございますけれども、今日は。
はい。まあ、久々にですね、報道2009からですね、
約
5年の時を経て、報道2014というコーナーを。まあ、とはいえ、あれですね、全くその当時と中身はもう変わってですね、
うん、
あるべき報道の形について、
うん、
まあ、実際ね、起きた事件を誤解して報道してしまったという最近の例がどうやらありそうだという、ところで、まあ、これまた可能性に過ぎないお話なんですが、
うん、
まあ、盲導犬オスカー死傷事件というのが、うん、今年の7月とか8月あたりに、
ね、
ニュースになって、はい、盲導犬がなんかフォークみたいなもので刺されてしまって、うん、まあ、国民ね、はじめ、もう、すごくネットでもテレビでも、これは許せんみたいな事件があったんですけれども、
うん
うん、もうその真相に迫りつつですね、あるべき報道の形、
うん、
っていうのについて、まあ、我々も気をつけていかなければいけないというね。
そうですかね。まあ、
まあ我々はまだ大丈夫。
我々だって一時情報は取り扱ってないですから。
いや、実は、なんか言いたいこととしてはね、うん、まあ、これ実際コーナーで話したいんですが、うん、まあ、つまむとすると、うん、まあ、日常生活でもこういう、なんかこう、人からこう聞いた話とかを、他の人に話すときに、ちょっと間違っちゃったりとかね、
まあ、ね、
誤解して伝えると、とんでもないことになっていくよってことを、ちょっとこれを例にして、ちょっと、まあ、3人で話していきたい。
そうですね。まあ、そうです。小さい頃にうちの母親とかがどんどん膨れ上がらせて、周りに人に言っていくっていうのでよく経験してますけどね。ね、
ご近所さんのね、噂っていうのは怖いですよね。
世間話とはそういうものですから。
まあまあ、
それを公共の場でやっていいかっていう、
ね。そうですね。報道としてそれをやっていいかどうかというのはまた別のお話でございますから。
はい。
まあ、ちょっとね、井戸端カオスならではのお話になるかなというふうに思いますね。
うん。
はい。それでは早速、かけられちゃいますから、参りましょう。
流行語談話2014ということで。
ゆっくり言った
の。じゃあまあ最初ゆっくりだったんで、まあ、そこもね。
若干眠いよね、僕らね。
眠い。3人。もうね、この時間で眠いってなかなかだねってね、思いますけれども。
若干眠いし。
まあ健康的ですわ。
はい。まあ流行語大賞ですね。いつもあの、ユーキャンというね、まあ通信教育の会社ですか。まあ、そこが新語・流行語大賞っていうのをやってますけれども、まあ、今年もね、候補が50個出ましたよっていうニュース。まあ、なんかテレビで、ね、毎年この時期になるとワイワイやるんで、ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますけれども。
はい、
まあ、ちなみにもう1年前だとまあ2013年の流行語っていう候補がね、出てたわけなんですけれども、
うん、
どんな言葉が、まあ結局、入賞したかって覚えてます？ 2013 年、去年。
覚えてないな
ぁ。もうそうそう、覚えてないんですよ。結局、この時期になると。
あ、今でしょ。
あ、そう、今でしょ。そうね、今でしょありました。
うん。
馬場さんなんか一つでも覚えてたりします？それ以外で。
いや、なんか意外と、1、うん、2年前の流行語これだなと思ったら、うん、今年だったりするんですよね。
あ、まあね、うん。
うん。なので、今ね、思いつかないです。多分全部今年の流行りの言葉になっちゃいそうです。
まあ、パッと言うと、まあ、おもてなしとか、
あの、
ジェジェジェとか、倍返しとかね、あの辺が入ってます。
今となっては言ってはいけない、今となりつつあるっていうくらい。
もう今でしょ、もうないよ。
情報の早い
です、うんうん、
循環が早いですね。
だからそうなんですよね。これが1年前かっていうぐらいのね。感覚に今もうなっちゃってますけれども。
倍返しそうです。あれもジェジェジェとかあったね。
だから結局あれも、ね、アマちゃんとかさ、
アマロスとかね。
そうそうそう。あの辺もだって2013年だったんですよね。実は言うとまだ1年だと。で、まあ、そんな感覚に浸りながらも、まあ今年のやつが出てきたので、今年のやつもちらっと見るんですけれども。まあ毎年候補って50個ぐらい上がるじゃないですか。
はい。
だけど、なんか全部、 知ってる言葉かっていうとそうじゃない言葉も。
これなんだろう
って入ってるんですよね。
大体結構テレビ見てないと。う
ん、あ、そうそうそうそう。
ね。まあネットとテレビ、両方っていう感じがしますけど。
うん、はい、ね、だから我々知ってる単語もあると思うんですけど、今日はね、どっちかっていうと、まあ知らない単語、ここをちょっと、まあ、我々としてもちゃんと理解しておこうぜっていうスタンスで、やっていきたいなと、思っているんですけれども、今年の広報のページね、出ていると思うんですけれども、
はい、
なんか気になる単語ってあります？
そう。
まあ、知らないやつでもいいですけど。これって何？
結構あるよ、でも。
じゃあ、ホレストさん、一個ちょっとピックアップしてくださいよ。
え、これ、でもさ、
うん。
これ僕がこれわかんないって言って、それすごい有名だったらちょっと恥ずかしいよね。
そうなんだよね。いや、まあ、結局のところそれがあるんですよ、ね。
う
ん、
そうそう。でも、いいじゃないですか。もう駆け出しなんで。もう、この時点で。駆
け出
しなんですか？いや、別にさ、これなんちゅう、数人のさ、本当に、なんちゅうの。例えばの場の合コンとかそういう場でさ、知らないとかって言うとちょっとさ、あれかもしんないけど、別にかけらじのこの気の知れた中じゃない。
これ、合コンよりも、あれなんだ、プライオリティ低いんだよ。
いや、プライオリティっていうか、だから、昨日ね、もう、そういうの別に許せ合えますからね。
まあ、ね、そういう意味で言うと、この、J コンってわかんないな。
あ、これね、僕も知らなかったんですよ。
J コンってなんだ、
はい、これは、婚活女子に大人気 J コンってやつでですね。自衛隊員との結婚とですね。
あ
のことを自衛婚というふうに言うらしい。
それはわかんない。
なんか自衛隊のね、なんかこう、なんだ、船の上でみたいなありますよね。うん、なんかイベントがあったりとか。
あ、そうそうそう。
なんかカレーのイベントがあるとか。
うん、ああ、だって海軍のカレーがうまいでしょ？
そうそうそう。はい、あとだからまあ。
そういう系ですからね。
そう。これもだから、なんちゅうの、自衛隊なのでね、その、なんちゅうの、職業的にも安定してるし、収入もいいと。
そして家にほとんどいないと。
そうそうそうそう。
なるほど。
というところでね。で、あとまあ自衛隊員からとしても、その、出会いがやっぱ少ないと。いう、そのお互いのウィンウィンな関係みたいなのをね、作り出しているんじゃないかなっていう。
それももはやなんか結婚する意味あんまないよね。
なんでももうウィンウィンとか言うとさ、もう会社みたいな感じになってきますよね、ビジネスみたいな ね。
人間対人間じゃなくなっちゃうんですよね。うん、
まあでも人気な言葉になっているということですから。ね、まあ、作り上げられた人気なのかもしれないですけども。まあ話題になっていると。うままさんなんか気になる単語ってあります？
その候補語一覧みたいなのあるじゃないですか。
うん、
でこれでなんか行くと、こうダメよダメダメの後に2025年問題ってなって、えらく空気違うなっていう、
ね、
ちょっと
、まあ2025年問題、
これ多分なんかきっとそういうね、うん、この2025年にはどうなっていってどうでみたいなあれじゃないですか。
これはその高齢化社会のお話ですね。まあ何年問題っていっぱいあるんですけど、昔あった2000年問題とかはね、IT 系の問題でしたけど、
そうですね、
これは日本の問題でね、2025年には4人に1人が高齢者、75歳以上という時代になりますよっていう。で、なんでこれが今年ね、流行ったのか。
いつ取り上げられたのかなっていうのがちょっとあんまり。
そうなんですよね。ただこれ来年、実は来年、に、今の段階の世代が、65歳になるんですって。
お、
ああ、なるほど。それ一気にって
こと？そうそう。来年に65歳になるってことは、10年後はじゃあみんな75歳だねっていう、多分その辺のロジックでこう話が作り上げられたんじゃないかなって思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、これ、いずれね、多分、僕、かけらじで取り上げるかもしれないですけどね。こういう、そう、こういう系の話結構してますしね。
そうですね。かけらじだったらこういうのかなと思いながら見てましたけど。
うん。
逆にグリンチーさんは何が？
僕ね、マウンティングっていうのがちょっと衝撃的でしたね。
マウンティング女子？
はい。知ってましたこれ。
知らない。
マウンティング女子っていうのは、マウンティングってなんか動物の行為みたいで、
うん、
なんか結局動物同士で、なんか例えば縄張り争いみたいなのあったりするじゃないですか。
あ、はい、
それで自分の方が上よみたいなのをアピールするのをマウンティングっていうらしいんですけど、 まあ、それを。
マウントポジションの、はい、そんなことにな
っちゃう。ああ、そういうことね。
だからそれを、なんていうの、女の子同士の会話の中で、その、なんていうの、表だって自慢はしないんだけど、こう、なんていうの、一つ一つの言葉に一個一個こう自慢の要素が入っていて、
うん、
で、最終的に自分の方が上ですよっていうのを、こう、相手にこうアピールするみたいな、会話をするらしい。
え、要は自慢でしょ？
っていうか、これ絶対今年の話じゃないです
よね。嫌味とか自慢の話、ま
あ。若干ね。で、それ別にあの、女性同士っていうよりだけじゃなくて、なんちゅうの、母親同士のね、ママ友同士で自分の子が、どんだけすごいかとか、うちの経済力がこんなにありますのよ、みたいなのをね、こう、暗に暗示して、だからうちの子があの、いろんな習い事しちゃうからもう、ねえ、大変なのよ、みたいな。こと言うだけでちょっと自慢になって、
ね、うちの子忙しいのよみたいな。
そうそうそう。
たくさん習わせてねみたいな。
ピアノなんか習っているでしょみたいな。そういう感じの。
何々君のところはねいつも元気に遊んで、うん、あの本当にいいわよねみたいな。
あそうそうそうそう、そういう感じだと思います。
そうね、気使ってね。そうそうそう、逆にこっちから言ってみた
ら、もう習字でしょ、ピアノでしょ、あとバレエもやってるからもう時間全然なくて。もう本当
マウンティングしてんじゃないですか、もう
今でも本当にやっぱ子供は元気が一番いいね。
まさにそれだね。
それ
もう、
まあ、今まではそれがきっとあるあるって形でずっと来てたんですけど、うん、
あ
それをこう引きで見て第三者的にこうそれってマウンティングだよねっていう風に、
うん、そうですね。
名付けたの
が今年、名前をつけたのが今年、
うん、名付けるの遅いですね。もうあってもいいと思う
から。今まで散々やられてきたことだからね、そんなの。
暗黙のうちにそういうことがあった。
はい、確かに男子の間でそういうのあんまない、
ね。あんまないですよね。これ、なんか女性特有なのかもしれないですね。で、あの、書いてある言葉がその、なんていうのかな。私の立場の方が上よっていうのをちょいちょい挟んでくると。ちょいちょいっていうところがポイントで。
ガツッとは来ないわけですね。はい、
だから、場の空気を壊さないように、表面的にはにこやか、和やか。なんだけど、チクリチクリと来るという、そういう感じ
がする、うん。男子がそれをやるとさ、誰かが突っ込む
の、男子ってのはちょっと気になるんですけど、さっきから。男性ってよくないですか？
男性ね。男性の中でそういうちょいちょいなんか自慢みたいなの挟むと、
うん、
絶対、それを、なんか。
まあ、小さい男だな、こいつは。
そうそう。嫌だなって思ったやつが、いや、さっきから何だお前、みたいな。
まあ、言うよね、多分ね。
言う、多分。
言うよ、うん。
言葉じゃなくて、結果で示すみたいな、
うん、
の方がかっこいいって思ってるからね。
う
ん、なんか、だから、あの、言わなくても、なんかこう、勝ち負けって結構分かってたりするじゃないですか。
う
ん、お互いの間で。
うん、で、なんかそれを。言ったやつが負け惜しみみたいになっちゃう。
そうなんですよね。うん、だから、まあ、あえてそういうのは、まあね、不器用ですからじゃないですけど、
うん、
言わない方がかっこいいっていう、まあ高倉健さんみたいなね。
はい。
なるほどね、グリンティさんはこれか。
まあいろいろ、まああると思いますけど、こう、ちょっと今日ね、調べてて、いや、なるほどなっていうね、あの言葉が結構ありましたね。これはこういう言葉に名前がつくんだと。
うん。
うん、まあ、こう、いろいろあるんですけども、僕は今年かけらじでね、取り上げたか取り上げてないかっていう観点で言うと、まあ、取り上げてるのも結構、まあ、ある。
ありますね。
はい。例えば、多分見てないと思いますけど、バックビルディングっていう言葉とか、まあ、これは直接は取り上げてないんですけど、これ、広島の土砂災害の原因になった、現象の名前だったりとかね。はい。あとは、まあ、まあ、スケートは取り上げてないから、ね、ゆずとかは取り上げてないかもしれないですけども。
ゆずはね。
はい。
ゆずはもう、人気がありすぎますからね。うん、
まあ、このスタップ細胞ありますってのも、まあ、
うん。
結構言ってましたね、僕らもね。
言ってたね。もうこれそのまま言いましたよね、スタップ。
もう、流行った言葉みたいな形で。
そ
う、
その時言ってましたからね。
うん、言ってましたね、これ。みんな言ってたんですね、うん、だから。
そうだね。で、集団的自衛権とかもやってるし、デング熱もね、もちろんやってますし。
号泣会見
もやりましたね。号泣会見もやりましたね。
僕らがやったわけじゃないですかね。はい、号泣会見をやったっていうわけではないですが。
で、逆に取り上げてないものを言うと、まあ、アイスバケツチャレンジとか、この辺誰か取り上げるかなと僕は思ったんですけど。 誰もやりませんでしたね、これね。
いや、これ微妙です
ね。精神が嫌だったから
な。氷水かけるやつ、
ね。めちゃくちゃ微妙ですよね、これ取り上げるの。うん、なんとも言えないという感じが。
結局なんか今何も収束して終わっちゃってるみたいな感じ。い
や、これなんかその時いいかもしれないけど、うん、後で見た時恥ずかしくなるから、
そうね、
俺、その時に逆にそれを取り上げるのも恥ずかしいっていう、その、火の粉が降りかかるのすら嫌で。
あ、じゃあみんな同じ気持ちだったんだね。
うん。なんかこれなんかちょっと、なんすかね、これちょっと怪しい感じ
ですか、ね、ちょっとなんかね、
アイスバケツちゃんにちょっともう恥ずかしかったんですよ、もう。出てきた時から。
行為がなんとなくこう、痛い感じがしてたんだよ、
ね。これはね、うん、後で、はずいぞ、これ知らねえぞと思ってたら、本当に今だとちょっと、あれちょっと振り返って恥ずかしいと思うんですけどね。
一時のものだったね、完全にね。
そうだね。
まあでも、その前提にあった病気がどうだったとかいう話が全然も
う
忘れられてるのがかわいそうとか悲しいですね。
そうだよね。そうだよね。確かにその病気とかの名前が出てきてるわけではないのでね。
そっちの話はね、別にいい話じゃないですか。ちゃんと病気の事実をたくさんの人に知ってもらいたい。実はアイスバケツチャレンジっていうそのバケツバシャーンって被ってる動画だけが広がっていったというね。
そうですね。
ずっとですね。
はい。まああと。
奇跡を見失ったパターンね。
そういうことです。う
ん、まあ、あとちょっとね、僕が一瞬取り上げかけようとしたところに、まあ、イスラム国あたりの話もあったりしたんですけども、これもまたちょっと危険でね。
そうだね。
そうそうそう。
これ現在進行形で危険ですからね。
やっぱ世界情勢に関わること、でもこれ結構、ね、怖くないですか？
怖い。
はっきり言って。
日本からだって行きたいっていう志願者が出て、それが逮捕されるんですからね。
ああ、なんかね、札幌かなんかの。
そう。で、これ世界各国は、だから結局イスラム圏の人だけじゃなくて、いろんな国のもうイスラム圏じゃない人もこう、どんどん戦闘員に参加しているっていう状況なわけでしょ？
そうです。
うん。
だから、この相手国が英語を発音してたのが、怖かったんですよ、
うん。あ、そうだね。
ええ。うん、まあ、その、ね、アメリカの人をなんかこう、殺害するビデオかなんか撮るときにも、
うん。
なんか英語喋ってたんですよね。
うん。
犯人が。だから英語圏の人がそこに行ってるっていうことですからね。
そうそう。だからすごいいろんな国の人が参加してるっていうのは、まあね、その時の報道でいろいろされてたので、
うん、
まあわかりますけど、その、そこに、まあ、日本語が入ってくるっていうのは、ちょっとね、日本人としては衝撃ですよね。
そうですよね。で、これ、まあ、現在進行形なのと、あと、まあ、カナダかなんかでは、なんか国会でしたっけ？国会議事堂みたいなところ
が、警官が、
そう。
一名射殺された
とか。射殺されたとか、なんか、そういうのがあったりとかね。ちょっと、
あと日本人もなんか、NPC でしたっけ？なんか NPC
ああ、行きましたね。なんか日本の民
間。なんか会社を作られてた方が、
はい、民間軍事会社みたいな人、
ね。そうですね。まだ安否が分かってないと思うんですけど、今まだ、
そうですね。うん。そういうのもあるし、なんかツイッターでもね、こうなんか公式で、このね、イスラム国の人がやってるとかっていうので、結構なんていうの、SNS を活用して宣伝しているみたいな。
YouTube でね、動画上げたりとか、はい、ちょっと、ネットを使ってきたという。
そうですね。
怖いですね。
非常に恐ろしいですよ。
まあ、ちょっと、ポッドキャストで扱える範囲を超えているので、駆け上がりラジオで。明らかに超えているので、これちょっとこの辺のお話はもう池上さんあたりにちょっとお任せしようかなと私は思っておりますけれども。
そうですね。
そうですね。はい。はい。まあ、ちょっと15分も過ぎてきちゃったので、何が選ばれるか、ちょっと予想してみるのもいいかなと思いますね。
いや、もうだって大体わかるでしょ。はい、
大体わかる。
うん。
わかります？
いや、だってさ、
うん、
きっとこの中でさ、本当に限定的なやつって多分選ばれないじゃん。
うん、まあそうだね。だから多分さっきの J コンとかは選ばれないだろうね。
選ばれない。
そうですね。あとなんか誰かを傷つけるようなことは、
う
ん、
そうそうそう。
微妙と思います。
うん、ないとすると、もうダメよダメダメ。
まあダメよダメダメは行きそうだね。
と、うん、レディゴーとかじゃないの。ありのままでとか。
ありのままで。
あ、そうですね。誰も傷つけないですからね。
うんうん、
多分、そこら辺なんだ。あと、妖怪ウォッチ？
妖怪ウォッチも行きそうだね。うん、まあでも、そうするとつまらないね。
なんか、いやでもさ、
これ、多分、さらに勢い増してるものにはつかない名前だと思うんですよ。
うん、
今でしょも、その人、 ね、当時はもうこういうのが流行るの今だけだからとかって本人が言ってるくらいだったんでね。
はいはいはいはい。
でももうダメよダメダメは採用だろうね、
うん。
来年にはじゃあ、いない可能性がある。
いや、いないと思いますよ。
そう、これなんかお笑い芸人の中でもジンクスがあるみたいですよね。流行語大賞に入っちゃうと消えちゃう。
売れないっていうね、
うん。みたいなのがある
みたいです。じゃあこれかな、うん、僕あんまり見たことないんですけど。
もうダメよ。
報道されてるの見て、こんなのあるんだ、ふーん、みたいなね。
うん、
珍しいね、でも、うままさん。お笑い好きのうままさんとしては、あのテイストは嫌いってことかな。
なんか結構その、新しいものを見るというよりかは、アーカイブにこだわる。
ああ、まあそれは確かにね。
そうなんですよね。やっぱ YouTube とかで、昔の漫才とか見るのが好きなんですけど。
そうね。ぜひ、だから本当に最近冷蔵庫買ったので、そのやりとりをうままさんとしたかったですからね。
ああ、ね。チュートリアルね。
お前、ホマがみたいな。
勝手に氷は勝手に氷っていう。
聞いてへんけど、これ。冷蔵庫買った
それそうだね。それはもうかけらぼでもう一発取っちゃうぐらいのね、勢いで。はい。
いや、でも、やっぱりそこら辺なんじゃない、
そこら辺ですかね。
ぼっち。
まあ、となるとですね、まあ、2013年に比べるとちょっと今年はインパクトがね、少ないなと。
一つ一つはね、うん、大きいんですけどね。
まあ、2013年なんかもう今でしょう、おもてなし、ジェジェジェ、倍返し、このあたりが確か4つぐらい一気に入ったんじゃなかったでしたっけ、トップ。
そうね。入った。
そういうその感じはないですよね、今年。なんか、うん、そして明るい言葉があんまりないっていうね。
そうですね。なんか、シリアスな話で言っていいんであれば、まあ、ね、うん、イスラム国とかボーン出てくる、エボラ出血熱とか、すごい勢いで出てくると思うんですけど。う
ん、まあ、そうなってくると、このね、流行語から見る今年の感じは、なんだろうっていうところも多分発展していくんだろうね。
そうですね。まあ今年の感じは、私たちとしては常に骨なんですけど。
そうですよ。常に骨です。
常に骨ですから
。骨か
でも、妖怪の怪っていう字は、ありかもね。
うん、ああ、そうだね。
なんかちょっと、怪奇的な問題が起きたりとかさ、
うん、
ちょっと怪しい感じのことが今年は多かったじゃない。
うん、
普通に言っちゃったけど今。
僕でも熱とかもあるかもなっていうね。
熱ね。熱。
まあ暑いとかもあるし、
うん、
なんかこう盛り上がって世界がちょっとこう、
熱くなんて、
うん、そういうのもある。
あ、いいですね。
いいですね。
なんか、その一つの言葉からいくつか意味が取れるようなものが感じにね、
う
ん、出やすいんで。
ポジティブにもネガティブにも、ね。
だからこそ、骨に一票、一票入れたいんですが。
そうですよ。ちょっと、みんな投票しよう、骨を。
そう、骨ね。骨もだからいい意味悪い意味ありますからね。
この中にでも、骨って出てないとさ、
うん、
骨が出ない。
そうね。今年はちょっとあんま骨に関わるお話が少なかったのでね。
ちょっと弱いね、今年は。うん、
まあ、というと、2015年を目指して、我々活動を続けていかなければいけないということになります。
どういう活動なのか分かんない。
月一で何か骨に関する何かをこうね。
そう。だからもう、我々だからさ、いつもお盆休みとか言ってるけども、それをこう、毎月、こう、毎回一つ練り込んでいくぐらいのね。
なんか、マウンティングみたいに、ちょいちょいしか言ってなかったですからね。我々。
まあ、ちょっとそんなね、ことで。まあ、ちょっと今年、振り返る感じになりましたけれども。まあ年末もまたなんか総選挙がね、総選挙っていうか解散があったので、うん、まあもう一言二言出てくるかもしれませんけれども、まあそういった意味でちょっとね、年の瀬ちょっと動向を楽しみにしていったら良いのではないでしょうかということで今回終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
報道2014、あるべき報道の形。ということでですね。
はい。
うん。
今年の7月ニュース覚えていますでしょうか。
うん。
盲導犬、オスカーというね、ラブラドールレトリバーの盲導犬がですね。
うん。
まあ飼い主の知らない間に刺されていて。
うん。
みんながなんてこんなひどいことをするんだ。でまあ盲導犬というのはまあ刺された時には泣かないように。訓練してるんですよ、みたいな話があって、うん、またさらにその、まあ、みんなの感情がね、まあ、こう、一気にこう、揺さぶられてしまったという、
うん、
まあ、そういうニュースがあって、
はい、
まあ、我々、 トピックとしては確か扱ってないと思うんですけど。扱ってないと思います、ね。はい。もう、なんか僕でも扱おうかなとちょっと思ったりしたことがあって、頭のどこかにまああったんで、で、ちょっとそれがね、不意にこう、ここ最近、先週くらいあたりにポンとこう、またトピックとして上がってきたので、あれなんだろうと思ってみたら、えらいことになってんな、と思ったのが、うん、まあ今回の取り上げるきっかけになりました。うん、といった意味では、まあ、かけらじに近い、かけらじじゃないや、ニュースね。
うん。
かけらじタイムズに近いというところで、うん、あるんですけれども、なんか頭が全然回転しないですね。夜になってくると。まあ お二人は、このニュースを、その、パッと聞いたときに、やっぱりこう、まあ、怒りを、怒りの感情が、むき出しに出てきたとか、
うん、
そういうことってありましたか？
むき出しっていうことはないんですけど、
いや、でもひどいなぁ。
ひどいなぁ、
ね。そうですね。
うん、
だって、もう、盲導犬をね、連れてる方にとっては、
うん、
そのワンちゃんはある意味自分の五感の一つなわけじゃないですか。
そうですね。
ね。もう自分の生活する上では、もう欠かせないパートナーを、こう、その報道をね、鵜呑みにしたとすると、電車の中で邪魔に思ったのか、何なのかわかりませんけど、それで傷をつけてしまうという行為は、まあ、非人道的だなぁと。そういうひどい人がこの世にいるっていうのは悲しいなっていうのは感じましたけどね。
そうですよね。グリンディさんは、
まあ別に盲導犬だからっていう感情はなくて、なんか時々こういう動物をさ、惨殺されて、なんか例えば首だけがどっかに置かれてるとかなんかそういうのあるじゃないですか。
あ、猫ね、虐待して。
そう。
猫になんかこう、なんだっけ、弓矢みたいに当てたりとかね。
まあ、そういうのを聞くと、こう、どういう人がね、どういう精神状態でやってるんだろうって、ちょっとこう、信じられないですよね。
そうですよね、
うん。
で、まさにそういうお話を、まあ、今回もそういうニュースがあった時に、うん、まあ、その、芸能界だったりとか、うん、まあ、ネットでもね、ツイッターをはじめ、まとめサイトでも非常にこう、たくさんのコメントが書かれてて、うん、まあ、これをするやつはひどいなとか、なんか動画が作られたりとかしてね。
うん
なんか、盲導犬はこんなに過酷な訓練に耐えてたんですよとか、なんかそういう、こう、いろんな報道がされたんですけれども、まあそこから3ヶ月ほど経ちましてですね、
うん、
今どうなってるのかというと、まあこれ現代ビジネスさんのサイトを今見てるんですが、うん、まあその中の週刊現代のコラムがありましてですね、賢者の知恵っていう、カテゴリーのコラムなんですけれども
。はい。
まあ、3ヶ月が経った今も犯人は捕まっていない。一体犯人はどこにいるのか。取材を進めるうちに衝撃の事実が浮かび上がってきた。っていう形で、う
ん。
で、まあ、これ結構長いコラムなので、
うん、
まあ、ちょっとまとめさせていただきますとですね。まあ、要は、そもそも最初から犯人なんていないんじゃないですかね。という形に、まあ、どうやらなりそうだと。
お
っと。
はい。いうことなんですね。っていうのはやっぱりこの3ヶ月間、埼玉県警がですね、30人から40名、捜査員を投入して捜査に当たっていると、
うん。
で、なおかつ駅とかね、には、大量に、まあ、監視カメラが設置されてますし、電車乗る時の目撃証言っていうのが、有力なはずなんですけれども、
うん、
全然目撃証言も上がってこないと、いうことで、うん、なんか、どうしてないのか、ということになるわけですね。
出ましたね。今年何回目かの、やろうか、はい。
さらにですね、とんでもない事実としましてですね。
うん。
盲導犬オスカーはこの日、犬用のシャツを身につけていたと。
うん。
で、フォークで刺されたんだったら、当然このシャツの上から刺すことになると思うんですが、
うん。
そのシャツに穴が開いてないと。
なるほど。
だからシャツをですね、めくらなきゃいけなかったんですよ。でもそんなことをするんやろうかと。うん、
はい。
ね。
わざわざ刺すときにね。
ええ。だってこう、パッて、さっと、パッと逃げるとかだったら、目撃者もね、もしかしたら、
うん。
うん。見れなかったかもしれないんですが、
うん、
そんなことしてたら大体気づかれると。
うん。
うん。っていうところと結びつけていくとですね。で、あと、ま、この、きっちりと取材されてまして、診断された、獣医師さんにも語って もらったところですね。
うん。
そもそも、フォークで刺されたと断定してないんですよ、みたいなことを。
あ、そうなの？
で、皮膚病の可能性も十分あるということを発言したと。ええ。で、まあ、ただその飼い主の方がもっとその犬には詳しいわけで、
うん、
いや、うちの犬まだそんなね、皮膚病の兆候なかったですよと言っていたので、
うん、
刺された可能性も否定できないと答えたということだったんですね。うん、で、まあ、オスカの傷は今はすでに完治していまして、今となっては皮膚病だったかどうかすら確かめることは難しいと。
なるほど。
はい。で、まあ、結局取材の結果、お医者さんも、どうやら、これは別にフォークで刺されたのは言ってないんですよ、と。
うん、
で、まあ、これがですね、まあ、公に出てしまったきっかけとしましては、まあ、その飼い主さんの周りにいた方がですね、まあ、当初みたいな形で新聞に、もうなんかこう投稿するじゃないですか。なんか、一行くらいの、
うんうん。
そういうのに、ポンとこう上がったものを、ちょっと取り上げたところ、周りがどんどん拡大していっちゃった系みたいなんですね。
膨らましていった、
まあ。そうですね。膨らまして、はい、なおかつその、あんまりそのソース元がはっきりとしない、まだその可能性に留まってるはずの話がですね、うん、断定にいつの間にか変わり、
うん、
まあ、民放とかね、いろんなテレビでも取り上げられて、コメンテーターの人とか、これは許せないですね、とか、
うん、
信じられないニュースっすよ、とか言って、やってたわけですね。
なるほど。
うん。で、まあ、結論ほど2014でね、僕が言いたいと思っていることはですね、まあ、そういう情報の取り扱いには十分、まあ、気をつけてほしいなと。お粗末なんじゃないかな、というのと、
うん、
これ自体、社会として、いや、これマスコミだけじゃなくて、社会的にみんなでどんどん、こう、ね、その報道に、こう、揺さぶられすぎてしまったということを、まあ、我々もちょっと、なんですかね。まあ、反省する必要はないとは思うんですが、まあ、こういうことがあるんだということで、情報を扱う上では、注意しないといけないですねっていうことをですね、まあ、なんかこう、改めて再認識するような事例に、まあ、なってしまったのかなと。
まあ、ちょっと
この、
ね、うん、
はい、ちょっと続けさせてもらって、ちょっとコラムの中身の方にも書かれている内容をちょっと借りますとですね、うん、まあ、今回の事件は事実の検証が済んでいないにも関わらず、飼い主よりも周囲が先に動いてしまったがために、これほど大きな騒ぎとなってしまった。個人的な善意と、自分も社会に参加しているという使命感、この二つの暴走が招いた事件と言えます。ということですね。
うん。
うん、
まあこれやっぱり、最近のこの世の中、ネットのはびこる世の中だからこそ起こり得たことなんじゃないかなって思いますよね。
まあそうだ
ね。やっぱり個人がさ、発信者になれるんで、情報のね。
はい。
まあ、ね、これは例えば50年前だったら近所の噂話程度で終わったんだと思うんですよね。
そうですね。みんなでこうツイッターとかそういうのないですからね。
そうそうそう。で、それをやっぱり、ね、テレビ局も拾い上げて面白いからやっちゃうとかってなるから、さらに広がるっていう。まあ、今だからっていう感じがしますよね。まあ、だけれども基本的にはでも伝言ゲームになっちゃうのは避けられないっちゃ避けられないですよね。で、個人の理解が、ね、例えば1回目で噂話ですよっていう感じで話したんだけれども、受け取る側が、ね、理解がそこまでせずに、これは本当の話だっていうふうに、悪意なく受け取っちゃった場合は、そのまま伝わっていきますもんね。
そうですね。で、まあ、メディアの中でも、泣ける話とかね、
うん、
楽しい話とか、怖い話っていうのは、非常にこう、大げさに報道するというかね、うん、視聴率が取れるということで、やってしまったり、
うん、
まあ視聴率っていう、のを抜きにしても、単純にそっちのが盛り上がるじゃんっていう方向に進んじゃいがちじゃないですか。
うんうん、
シンプルにパッとさっと終わるような報道ってあんまりないですよね。うん、
そうだね。
ホネストさんはこの話を受けて、何かこう、思い当たる節とか、
思い当たる
節。この事例に思い当たる節はないと思うんですが、なんかこう、あ、なんか似た話あるな、みたいな。
いや、思い当たる節というか、転
じて。
まあ早とちりしちゃうことっていうのは、ま、誰しもあると思うんですよ。
ええ。
なんかこの話の前編とか全てを聞く前に、一部だけで、 や、こいつ悪いな、みたいな。あ、絶対あの人だわ、みたいなところって、うん、まあ、どうしても出てくるは出てくると思うんですけど、まあ、あれだよね。何にせよ、人の話は最後までちゃんと聞こうっていうことだよね。
うん。それ大事ですよね。
ね、
うん。早とちりするなよ、という。
うん。
ことは、まあ、その周りの人がね、気をつけなきゃいけないことなのかな、というふうには。
そうですね。で、まあ、今までのかけらじだと、メディアがどう、マスコミがどう、っていう話で、まあ、よりその、まあ、痛烈に叩くところ、なのかなとは、
うん、
ポイントとしてあるのかなとは思うんですが、まあ、それをこう、どのように扱ったりするか、ソース元が何なのかっていうのを、まあ、調べることが我々にもできるというのが一つ、あるんじゃないかと、いうふうにも思うんですよね。まあ、かといって、得意げにね、テレビで報道されてたら大体信じちゃいますから。まあ、
そうだよね。
で、他の人たちがすげえそれで盛り上がってるのに、ほんまにそうやろかみたいなことを一人だけボソって言っても、うん、その人なんか入ってこないな、みたいな形でね。まあ、のけものにされてしまうと。
うん、
そしたら、まあ、右を向け右みたいな形になってしまうわけですよね。
まあ、そういう意味でやっぱりメディアが、マスメディアが絡むと、やっぱり人々は信じ込みやすくなるよね。
うん、
単にネットで転がってるさ、ニュースとかがリツイートされてくるぐらいだったら、なんかまあ噂かもなって思うけど。
そうね。
うん。
まあその振り返りもね、欲しいところですね。その後どうなったんだろうっていうのって、まあその新しい情報が入ればまあやってくれるメディアは多いんですが、うん、まあ誤報でしたとか、ちょっとお粗末でしたすいませんっていう報道があんまりされてないですからね。
うん、
まあそういう、何ですか。その報道の最中に、お詫びと訂正みたいなのはありますけど、
うん、
なんか、時をまたいで、お詫びと訂正ってないなと思って。
ないね。確かに。
それはない。
なんか、なんかもう、叩かれなければいいんじゃないかっていうような、ちょっと投げやりなね。
そうだね。
雰囲気もあるんで。まあそういうところはもちろん改善はしてほしいんですけどね。
それなんか改善した方がいいよね。
うん。
そうですね。
よっぽど叩かれたりとか、よっぽど大きな間違いじゃないとそういうことにならないよね。
で、まあ、その、時代もやっぱり、ね、進んで、
うん、
若い報道の記者の方とか、どんどん増えてくるじゃないですか。
うん、
まあ、もちろん、ね、実際電話とか、アポして、ちゃんと取材して、その当事者に会ってっていうのが、これまでの取材の、まあ、基本だったかもしれないんですけど、うん、最近そうやってネットでね、何でも交流できちゃうし、他の人のツイッターの文章を見るだけで、まあ、お手軽にね、記事書けちゃうと。
うん、
そのソース元が薄いなっていうのが、ちょっと注意しなきゃいけないんじゃないかっていうのは、まあ、思いますよね。で、まあ、それは、それを、ね、その情報でご飯をもらってる、ご飯を食べれるっていう、そういう人だけじゃなくて、それを、こう、ちょっと、世間話をするような、ね、そういう時にも、ちょっと、可能性に留めるとか、あちょっと含みを持たせるとか、いやこれ本当かどうか分かんないんだけどねみたいな、ちょっとその調整大事じゃないですか。
まあそうね、まあ、本当かどうか分かんない、うんうん、
ここからは推測だけどとかね、
そう、なんか
そういうこう前置きがね
みたいな形で、ね、英語で言うとネイビーみたいな形でね、マストビー何々みたいな、違いないっていうさ、
まあそう
あったじゃないですか、そういう
何々に、ね、ちげえねえでしょ。
彼女は幸せにちげ
えねえ。
違いないだった。あ、とか言う先生いましたけど。
メガネかけたね。
ねえ。
はい。
ちげえねえってあだ名になっちゃったんですけどね、その先生。
もう僕らがつけたんですね、あれね。
僕らが、ね、あだ名になっちゃったんですけど。ちょっとマスコミみたいなことになっちゃうよ。
そうね。
自分たちじゃないんですよ、とか言いながら、犯人でした、みたいな。まあそういう、やっぱ、小さいコミュニティにもそういう話ってたくさんあると思うんでね。
う
ん、まあこのオスカー事件っていうものは、これもまたあくまで可能性に過ぎないわけでなので、まあまず情報元をきっちりと晒すということと、どれくらいの可能性のニュースなのかっていうことを、ある程度わかるようにして、あまり断定するのはどうなのかなっていう、ふうに思いますね。
なんかさ、
もしこれが本当なら、
うん、
っていう 前提をつけるの。まあ、これってなんか自分の身を守ってるだけみたいに思うんですけど。
なんか最近思うのが、これだけこの、なんちゅうの、ちょい前からさ、情報化社会とか情報が溢れてて、その取捨選択が大事ですみたいな、よく言われるじゃないですか、リテラシーだとかって。
はい、そうですね。
もうでもさ、ニュースになっちゃってたら結構読んじゃうし、なんとなくこう頭に刷り込まれちゃうって問題があるので、なんか、なんだろう。もう、このニュースの信頼性は何パーセントですぐらい、こう、ゲージで出ててほしいですよね。
横にね。
そうそうそう。
それ30%とかですげえ難しそうな話、顔しながら話したら、ちょっとムカつきます。
そうそう。
何をこいつは、その角度で、
そうそう。
そんなこと話してんだって。
もう、この切り口の、なんか、結構それもさ、なんちゅうの、例えば地震がどっかであって、不明者がどれぐらいとかっていうニュースも、最初の方はざっくりじゃないですか。
そうですね。
うん。この前もありましたけどね、地震が。長野の方で。
はい、ありましたね。うん。
まあ、それもだから、第一報はあんまり信憑性が高くなくて、だんだん高くなっていくっていう、そういうの絶対あると思うんですよね。
はい。
で、なんかネットで検索すると古い情報まで検索されるので、なんか信憑性がやっぱりそれは低いんだなとかって、一度目でわかるようになんかなってた方が、
そうですね。
いいかなって思うんだよね。
テレビつけてたら、まあ、後から来た情報の方が新しいってことは、
う
ん、まあ、も
う、
一目瞭然だから、まあ、聞けば訂正されていくんですけど、
うん、
まあ、ネットニュースとかはね、文字で起こしちゃってると、うん、古い記事がいつまでも、ね、上位のランキングに出てくると、そっちに見ちゃいますからね。うん、
だから、結局そうすると、それがあると、あの人が言ってることは、このソースを参考にしてんだな、みたいな。ああ、じゃあ30%か、みたいなね。よく、後からこう、分析ができるっていう。
なんか天気予報みたいな
こと
ですね。
まあ、
まあ、だから、報道っていう前に、まあ、これも、まあ、新聞に、投書みたいな、そういう、うん、一般の投稿欄みたいなところでね、
うん、
出た文章っていうのが起点にしても、どんどんこう、みんなが盛り上がってしまった。盛り上がるっていう言い方はあれなんですけれども、うん、非常に感情を揺さぶられて、許せない許せないっていう形で、まあ話が大きくなってしまった。というのはですね、まあ一つはネットも使われているということで、
うん、
まあまず十分注意してほしいというのだけは本当に言いたいけれども、その相手というのは、まあマスメディアにね、限った話ではなくて、
うん、
日常生活を営む我々も、
うん、
そういうことがあり得るんだっていうのを十分注意しながら、自分だけはそういった、なんかこう、ね、短絡的に物事を解釈してしまわないような考え方を身につけておく、
う
ん、
ね、
べきかなって、それができてる人が、まあこういう話をね、して、まあできてない人を指導するというようなことができればいいんじゃないかなと。
指導、ね、
ふわふわふわふわした話に。じゃあ自分はどうなのかっていう話があんまり出てないんですけど。まあでも、僕、ちょっとこのね、うん、顛末を見て、まあ驚きましたからね。これ、驚きませんか、うん、なんかこれ。
いや、まあなんちゅうかこれ。
なんか、あっけないよ。
そう、あっけないし、なんてか、そこまで騒がれる前に止まらなかったんだなっていう、ね。
いや、本当そうなんですよ。
それに対してさ、なんか、犯人許せねえみたいに憤ってた、その感情を多分返せますよね、みんなね、
う
ん。
そうですよね。
まあ結構こういう、多分小さい事例だったらもっといっぱいありますけどね、こういう話って。
隠れてて全然出てこない。うんね、話がね、
うん。
まだまだありそうですが、まあ我々、まとめサイトとかからもよくトピック、まあ僕は結構まとめサイトからトピックとか持ってくるんですけど、
うん、
まあちょっと気をつけて扱わないと、まあ、僕もこれね、このタイムズで、駆け出しタイムズで取り上げてたら、3人の話の中身がどうなってたかっていうのはね、まあわかんないはわかんないですけど、
う
ん、まあそのベースは信じた上での話をしてたと思うので、
そ
うですね、うん、そう。うん。だから、それをね、覆されるっていうのはちょっと、なんでしょうね。どういうことやねん、という。なんで突っ込みどころだけ常に関西人なんだみたいな話なんですけど。
まあだから、そもそも、その、ね、何の信憑性を持って、それをこう、大々的に取り上げたかみたいな話になってくるよね、もうね、もはやね。
だからさ、なんかネッ ットのニュースをテレビで流すってあんまり良くないよね。
そうね。
それに頼っちゃってるっていう、その、より、その、ニュースも、デイリーなニュースが多いじゃないですか。
うん、
平日の朝とかね。うん、なんかもうちょっと、1日2日ディレイしてもいいから、ちゃんと情報精査してから報道しろよってちょっと思いましたね。こういうのを見てしまうと。
そう、速報性ってあんまりもうテレビに求められてないような気もするよね。
そうですね。中継くらいかな。うん、ちょっとたまにその、その現場とかのね、うん、がどうなってるのかっていうところで、でもね、あんまり、今時いるみたいな、シチュエーションありますよね。
まあ、
現場の丸々さんと繋がってますとか言って、その情報全部、もう一回ネットでも何でも出てるようなニュースとか、話を、現場でもされてるんですけど、単純に声が聞き取りにくいだけとか、うん、それで、あ、ちょっと今音声が、とかなって。
臨場感。
臨場感。臨場感だけじゃん、みたいな。
あるある。
昔からそうだけどさ、テレビってやり方的には。まあ、天気予報とかは、まあ、あっていいと思うんですけど、天気予報とかその災害時のね、通達みたいなところは多分あると思うんですけど、なんかそれ以外でなんか単にネットの話題になった記事を紹介してるだけみたいなのだったら、もうちょっと深い、深掘りした話を一時情報としてね。
ネットでっていうのをちゃんと付け加えて、
うん、
あの、オンラインニュースヘッドラインによるとみたいな形で、
うんうん
あの、話題としてこういうのが上がってますと。
そう。
そういうことだったらまだ、いや、これほんまか、うん、みたいにみんな見てくれるからいいんですけど、
うん、
これは許せないですねっていきなり始めちゃうと、それダメだよっていうことをですね。まあ、その意見としては、3人の意見としてはそういう意見かなと。
そう。
思いますので。ま
あ、ネットでのニュースを扱うのはもうこういうポッドキャストとかにお任せくださいっていう、ね。
そうですよ。
私たちにお任せください。
お任せください。ってやっちゃう。
テレビネタ相当つけちゃうと思うんですけど、困ったもんですね。
うん。
まあ、そんな感じで。
はい。
まあ、この辺でね、話を締めたいと思いますけれども。
はい。
まあ、今後も我々ニュースの方とかね、取り上げていく上では十分注意していきたいと思いますし、もしなんか、今までのアーカイブでもね、もしお聞きになって、いただいている中でですね、あれこれこうなったよっていうようなこと、もし、送っていただけたら、
うん、
とてもありがたいですという、
うん、こういう例
がリスターの方々からもお力を借りしつつ、うん、なんかいいコンテンツになったらよりいいんじゃないかというふうにも思いますので、
う
ん、ぜひぜひお便りをお送りくださいということで、はい、終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい。というわけでね。
うん。
まあ、やってまいりましたけれども。
まったりしてますね、
今回。まったりしたね、今日はね。
夜はね。
うん。まあ、今日はね、前半では2014年の、流行語ですか。
はい。
について、グリーンティーさんに取り上げていただきまして。まあ、今候補上がってる中でね、我々として認識してないものを中心に、
うん、
お話をしたわけですけれども。まあ、やっぱり、流行語はね、結局、なんでしょう、その一部の人が取り上げてる言葉ではなくて、結局みんながこう、平均的に知ってそうなものが取り上げられる傾向にあるな、というふうには感じてるので。
まあそうですよね。
やっぱり結果は我々が言ったものになるんじゃないかなと思うんですけど。
うん、まあ、今回取り上げたかったのは、まあ、その、なんちゅうのかな、知らないところを、まあ、中心にっていうふうに話ありましたけれどもね。
そうですね。
まさに、これ本当に流行なんけっていうところがね、結構感じられたんじゃないかなって、
そうですね。
いうふうに思いますけれども。うん。
まあ、要は流行の定義ってそもそも何でしたっけっていうようなところからね、まあ、知らない言葉っていうところも多くあるんだなというのを再認識。させていただいたかなというふうに思いますけどね。
これ裏話としては、ラジオ三重弁風にやってもいいかなと思ったんですけど、この流行語で、
なるほどね。
新単語みたいな感じにね。でもちょっと、時間もなく難しいので、今回は。
ジェイコンみたいなね。
そう。
1ヶ月作ってる間に、その間にもう新しい言葉が差し込まれてくるっていうね。
まあ、ただ実際に流行語が、 ね、最優秀賞というか、発表されるのは明日ですか、
う
ん、12月1日に。
そうですね。
ああ、そうです
ね。ちょうどタイムリーな回にはなったかなと思いますけれども。
まあ、何が来るかなっていうのを想像しながらね、はい、皆さん明日を迎えていただけると、さらに、うん、理解も深まるのかなというふうに思いますね。
はい。
はい、そして後半、井戸端小杉ママさんに、報道2014ということで、
うん、
あるべき報道の形を、取り上げていただきました。まあ、盲導犬のオスカーのね、事件を、まあ、取り上げていただいて、果たしてあれは本当に起こったことなんだろうかっていうな、まあ、ところがあったわけですけれども、まあ、普段の生活からね、やっぱり、こう、不確かな情報をどう流すか、
うん、
それをどう受け止めるのか、というところは非常に、やはり、まあ、普通の生活してても大事になってくるな、というふうには思いますよね。うん、皆さんも周りの人が、おい、あいつ何々らしいぜ、みたいなこと言われたら、それを 100% で飲みにするのか、
うん、
はたまた、その人と実際に関わりがあるのであれば、その人に、まあ、直接聞かないにしても、なんか、遠回りに、なんかそこを調査してみて、実際に自分で聞いてみて、あ、聞いてたのとこれちょっと違うなって思うのか、とかね。うん、
やっぱり、大事なのは一つの情報源だけで判断しないことなのかなと。
そうですね。うん、
複数のね、まあ、うん、チャンネルをいくつか持つって、これはコミュニケーションで一番大事なことなんじゃないでしょうかね。なんて思いますけど。
そうですね。
まあ、人の話をね、信じてあげるとか、話にこう、頷いてあげるっていうのは非常にこう、うん、いい人にはなれるんですけれども、
そう、
まあなんか、鵜呑みにしやすいと、結局最後それが転じてこう、自分が何か騙されてしまったりとか、
うん、
なんか、
そうですね、
良くない、ところにですね、なんかこう、ポーンと落ちてしまう可能性もあるので、うん、日頃からちょっとそういう、癖と習慣づけてね、
うん、
なんかこう、まあ、すべて、ね、何かこう、裏を取らないとダメですよってことはないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと意識するだけでも全然違うのかなっていう。
そうね。
まあ、それは、まあ、回り回って自分のね、信頼度につながるお話ですから、
うん、
一つの情報源を鵜呑みにして、その情報源のことで、例えば何か他の人に怒ってしまったりとか、
うん、
ね。誰かを責めてしまったりとかっていうことになると、うん、いや、あいつは、その、どちらかというと、加害者側の意見しか聞かずに、被害者の人を責めてしまうと、うん、これはもう、そもそも本末転倒の話になってしまったりとかするので、
ね、
まあそういうようなことのないようにですね、いろんな情報チャンネルを、まあ集めて、自分の中でしっかり解釈して、この総合の、それぞれの意見を聞いた上で自分はこういう風な判断をしましたよというような自分のね意見をしっかり持ってもらうというような人間に、なっていけるといいのかなと。
そうですね。まあその上はまあちょっと今回はしょうがないというか、うん、盲導犬の、うん、お話は、
う
ん、結構信頼度の高いメディアとかが報道しちゃってるのをツイートするとかいう上ではね、そのツイートとした人がじゃあ悪いかっていうとそういうことではないので、
うん、
まあその辺はちょっとすごく微妙なラインなんですけど、
そうですね。
ええ、まあなのでまあね、まあこの例を鵜呑みにせずっていうのもあるんで、
は
い、うん、
うん、すぐに人を信じないということですね。
本当？本当？まあだから、うん、そうね、まあ自分で考えるっていう。
そう、自分で考える。
そこだと思う。
人の意見に左右されないと、すぐにね。
参考程度にするっていうね。
そうそう
そう。そういうスタンスで持っておけばいいんじゃないでしょう
か。自分をしっかり持っていきましょうと、う
ん、は
い。
あくまで、まあ、ニュースとか情報の
、
はい。においてはってことなんで、はい、
そうね。ま
あ、仲のいい友人と話したりする上で、うん、そういうスタンスでいろっていうわけじゃないのでね、
う
ん、
はい。そうですね。
そうそうそう。
本当にいいみたいな。
仲間内はまあ、信頼関係がもう深まって、た上での友人関係だと思いますからね、皆さん、ね。
それマウテクじゃないの？とか言いながらね。
使ってきましたね。
そう、さっき本日3回目くらい。
マウンティング。今回一番流行ってるかもしれないね、マウンティング。
今日だけ。
うちの子忙しいから、本当に。
それ面白かったな、今日
は。はい。はい。というわけで、お送りしてまいりました。まあ、まだまだね、今回取り上げた話で、自分はこんな意見持ってますとかですね、私の中での流行語はこれでしたとかですね、まあそういう報告も、年々、番組としてお便り、募集しております。 ツイッターの DM、E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。ということでね、朝から12月です、はい。最終月となってまいりました。
残り3回。
そう、残すところ31日です。ね。
年末スペシャル。まあ大体、うん、まあ1年を振り返る的なものに、
そうですね。
なるかなって思います。
まあそちらも。まあ
今年はもうコンテンツ多いですからね。そうね。一本にまとまらないんじゃないかって。
まさかの馬場さんが締める。
じゃあお送りします。私が馬場と。
グリーンティーと。
そうだよ、これ。
くたくたちょっと。